クルーシャルポイント1、神がヨブを剥ぎ取り消耗させたのは、彼が善悪知識から解放され三一の神をもって再建されるためである。アウトライン1、ヨブ記の42の章は私たちに大いなる質問を残します。この質問には2つの部分があります。すなわち、神が人を創造した目的は何でしょうか。そして、神が彼の選ばれた民を対処する目的は何でしょうか。エペ書3章9節、それはまた万物を創造された神の中に各時代にわたって隠されてきた奥義のエコノミーが何であるかを全ての人を照らし明らかにするためであり、第一テモテ1章3から4節、ある人たちが異なることを教えたり作り話や果てしのない系図に心を止めたりすることがないように命じなさい。そのようなものは信仰の中にある神のエコノミーではなく、むしろ論議を引き起こすだけです。アウトライン2、ヨブは神にこう言いました。なぜあなたが私と争われるのか知らせてください。あなたはこれらのことをあなたの心に秘めておかれました。私はこれがあなたと共にあるのを知っています。アウトライン3、私たちは聖書を読むとき、神聖な分与のための神の永遠のエコノミーに注意を集中させる必要があります。私たちは神のエコノミーを認識することがない限り聖書を理解することはないでしょう。ヨブに対する神の意図は、ヨブを神の神聖なエコノミーに従って神をもって構成された神の人とすることでした。新約はヨブに対する神の答えです。それは神からヨブへのメッセージであると言って良いでしょう。このメッセージの答えが掲示しているのは、神はヨブを裁いたり罰したりしているのではなく、彼を剥ぎ取り消耗させてヨブが三一の神をもって再建されることができるようにされたということです。無数の人々が新約を読んでいますが、それが含む答えを理解するものは多くありません。ヨブの3人の友は神が彼の民を対処する目的について正しくありませんでした。なぜなら彼らの観念は善悪の原則、善悪知識の木に基づいていたからです。それは主要な路線としての命の木のそばにある脇道です。ヨブは彼の観念が大体において善悪の原則に基づいていなかったので正しかったのです。しかしながら彼は神がご自身の民を対処する目的に関して手探りしていました。消極的な面で彼は正しかったのです。積極的な面でヨブは神聖な啓示に欠けており、神が彼の民を対処する目的が神の民が他のどのようなものでもなく、ますます神を獲得し、神に預かり、神を所有し、神を享受することを神が願っておられることであることを知りませんでした。神がすべての物質の祝福をもってヨブを祝福したことは、ヨブの晩年における神の慈愛と真実を彼に見せるためでした。これは神が彼を愛する者を対処することで完全で慈しみがあることを示します。今日でさえ神は私たちを剥ぎ取り消耗させることによって私たちを対処した後、また彼の目的が達成された後、私たちに彼の物質の祝福を与えられます。しかしながら、神が彼の民を対処する目的は彼らに物質の祝福を与えることではなく、ご自身を彼らの永遠の分け前として与えることであり、この分け前は最終的に新エルサレムにおいて究極的に完成します。適用新人および青少年大学生編、第2コリント4章7節、しかし私たちはこの宝を土の器の中に持っています。それはこの卓越した力が神のものであって、私たちからではないことが現れるためです。フットノート、土の器、この宝を入れている私たちは土の器であり、価値がなく脆いものです。極めて尊い宝が価値のない器の中に入れられているのです。この宝はその価値のない器を極めて尊い務めをなす新契約の奉仕者としました。 それは復活の中の神聖な力によって成就しました。その卓越した力は確かに神のものであって、私たちからではありません。フットノート、宝。この宝、内住のキリストは私たち土の器の中にあります。これはクリスチャン生活の神聖な供給の源です。新契約の奉仕者としての使徒たちが十字架につけられた生活をして、彼らが供給しているキリストの復活の命が表されることができたのは、この宝の卓越した力によってです。このようにして彼らは真理を表明し、福音を輝かせました。神のエコノミーとは、神の人に対する計画と計画の実施です。人は土くれから作られました。人の物質の体の成分は土くれと同じであり、人は葬られると土に帰ります。人は土の器として、それ自身には価値がありませんが、極めて尊い宝、キリストが価値のない器の中に入れられているのです。この内住のキリストがクリスチャン生活の神聖な供給の源であり、キリストを表現し、キリストを他の人に分与する力です。あなたはこのような神のエコノミーと神の分与を理解し、献身して自分自身を全生涯その中に留めてください。学生であればクラスメイトや先生との人間関係において、社会人であれば会社の同僚や上司との人間関係において、内住のキリストからのずば抜けて偉大な供給を経験することができます。例えばあなたは自分が先生に嫌われていると感じるとき、嫌になりやる気をなくします。あなたがこのように反応することは自然で容易です。しかしあなたの内側にずば抜けた力があり、あなたが忍耐して人を尊重し、愛し、許し合い、受け入れ合い、人間関係を建造する力があります。霊に戻り、心を開き、主の御名を呼び求めてください。そうすればサタンが分裂を誘うために、あなたは本当に先生に嫌われている、あなたはもうこのクラスで望みがないなどと言ってきても、それに対抗して立ち、悪魔サタン、お前は嘘つきの父であり神の敵である、従って私はいつもお前に敵対して語る、サタンよ退けと信仰を持って宣言することができます。サタンはいつも人々が不和で対立するように昼も夜も訴えてきます。しかしあなたは主の中で互いに理解し、許し合い、和解し、一つにまとめることができます。これが主の中で主を経験し、主を表現し、主を代表することです。祈り、おお主イエスよ。神が人を創造した目的は、人を器として、その中に尊い宝であるキリストを入れて、神で満たし、神を表現させるためです。私の中に生きておられる尊い宝であるキリストは、神聖な生活を持つための供給の源です。剥ぎ取り、消耗させられる環境は、私がますます神を獲得し、神に預かり、神を所有し、神を享受するためであることを知りました。辛い中でも落胆せずに、主を仰ぎ見、主に信頼し、主を獲得します。